はい、ということで、うん、ね、まあ、1本目終わりまして、うん、中澤さんね、
盛り上がりましたね。
面白いね。
面白い、やっぱり。
都市ミナティだったんで、なんか都市伝説とか話すのか、一切語らないまま座ったんで。
僕全然もう、うん、あの、地元の悪口とか言い返った
から。大丈夫ですか、
その時
それが2本、3本続くと。
続く時あるんですから。
そうなんですね。うん、確かに僕もたまに都市ミナティ聞くんですけど、はいはい、作業用 BGM みたいなのかけなんですけど、はいはいはい、あの初期の頃は知らないんですけど、うん、都市伝説出てこない回のが多いなとは気づいてはいたんですけど、
気づいちゃいました、
痛いとこですね、
そこ気づいちゃいました
気づいちゃいましたけど、
ね、
これね、もう今までバレないようにやってきてたんですけど、うん、ついにね、ちょっとバレてきちゃってるから、
僕もユーマ研究家ですって紹介したのに、多分ユーマの話すらほとんどしないまま前回の終わったっていうね。
中澤さんってあれですよね、はい、結構くくりが多いから、
は
い、どうなんですか、どう言われるのが多いんですか、やっぱ。
まあでも自分としては三本柱は作家、脚本家、ユーマ研究家の三本柱って言ってるんですけど、まあ結局いっぱいいろんなことやってるっていうのは好きでやってるっていうのもあるんですけど、いろいろやらないと食べていけないっていうことですよね。小説だけで食べていけんのかっていう。
なるほど、今難しいって言いますね。
やっぱりいろんなものに首突っ込んでようやく生き延びてきた人なんで、サバイバルの結果ですよね、その肩書きが多いのは。
はいはいはい。
いや、なんかそう、そんなイメージなんですよ。中澤さんってなんか、はい、まあ、いっぱいやってることがあるなっていう。
妖怪とかもすごく詳しい
ですし、そうですね、
いろいろ詳しい。
アイドルも
詳しいですよね。
でもね、アイドルってそんな言うほど詳しくないんですよ、うん、でどの業界もそうだと思うんですけど、 あんまりみんな詳しくないとこだと、ちょっとしたこと言うだけであいつすげえ詳しいってなるじゃないですか。
なりますよね。
だから例えば妖怪興味ない人のとこだと、うん、例えば袖引き小僧って言うだけでも、うん、僕らからすれば袖引き小僖ってメジャー妖怪、う
ん、メジャー妖怪ですね、
まあ、メジャー妖怪
メジャーじゃないですかね、
わかんない
です、ね、僕らの中ではメジャー妖怪なんですよ、うん、はいはい、でも多分世間一般のって、うん、まあね、袖引き小僧とか言ってあいつ妖怪めっちゃ詳しいってなる、うん、
で顔真似までできますよ、袖引き小僧
本当にいや、それ今やらなくていいから、
まあ、そう、うん、
いやいや、やってるし、
あ、なるほどね、いや、似てます、
似てます、
うん、だからそれと一緒です、うん、あのアイドルもね、本当に詳しい人からしたら僕アイドルは少なくとも、
うん、
この例え言っても毎回みんなポカンとされるんですけど、うん、怪獣で例えると、
はい、
僕のアイドル知識っていうのは、はい、ウルトラマン、ウルトラセブンの怪獣は全部言えるけど、
はい、
鳥獣とか円盤生物は 2,3 匹しか言えないっていう世界です
十分に思いますけどね、俺。
本当ですか。
その言える範囲。
でも詳しい人からすると、いや、そこも抑えとくよって思うんです
も
ん
ね。
そっかそっか。
鳥獣全然言えねえじゃねえかみたいな。うん、それと一緒で僕も AKB は、お前16期生とかほとんど知らねえじゃねえ
か。はいはいはい。
あのなんか研修生ぐらいからもう、この子何期生に上がるんじゃないかっていう子見るじゃないですか。うん、すごいっすよね、あれね。
そうだね。
僕一個、あ、日本ってやっぱ狂ってんだなって思う。うん、出来事があって、
はい、
秋葉原の、うん、あのあれじゃないですか、なんだ AKB 劇場みたいなところのドンキホーテになってるんですよね、
はいはい、
うん、それの前の大通りのところでトレーディングカードで交換したんですよ、アイドルの、はい、
うん、
したら外国人の子供が見てクレイジーって言ってて、だからやっぱ日本ってすごいんだなって
、
女の子のカードを交換し合うみたいな、
まあね、その、うん、交換する意味もよく分かんないだろうね、
同じに見えますしね、ワオクレイジーって言ってて
同じに見える、まあでも興味ない人からしたら、
うん、そうなんでしょうね、僕らがおじさん見て、
う
ん、みんな一緒に見えるのと一緒ですよね、ま
あ、
うん、
この間あの自費じゃないですけど、うん、ちょっといろいろお仕事の関係があって、はい、キャバクラみたいなとこ行ったんですよ。
へ、
ちょっと仕事の関係ですよ、はいはい、あんま僕ああいう店好きじゃないんですよ、
うん、
あの
はい、
そもそも女の子と
話
キャバクラで何話せばいいか分かんないじゃないですか。
分かります、
僕ね行ったことないんですよ。
あ、本当ですか。でもテレビ業界の人とかで結構行きません？
行きたがる人は多いですけど、
うん、
やっぱ距離取っちゃうので、
ね、
う
ん、怖いですよね、なんかね、うん、
僕もね、ちょっとまあとあるテレビ業界の人にキャバクラ連れてってもらって、うんうん、まあ打ち合わせの後のなんかちょっと飲みに行こうぐらいの飲みだったんですけど、もう全然何話せばいいか分からなくて、
うん、ついたんですか、横に
一応つくんですけど、ね、普通の女の人じゃないですか、多分、うん、その妖怪の話とかしても
いや
キャバクラで、
ね、どうなんですかね、
う
ん、
そう、でも一緒にいたもう一人がそいつも特撮好きな人で、うん、
はいはい、
でキャバクラのお姉ちゃんにあの好きなウルトラマンは何って聞いてたからこいつすげえなーと思ったんです、うん、で、まあ女の子もキャバクラジオさんもね、やっぱお仕事なん で私はセブンかなみたいなこと気ぃ使って言ってく
れ
て、
うん、まあ、多分知ってるのをただ言っただけでしょうね、
そしたらその僕の友人がそんなこと聞いてんじゃないんだよって言って、俺は好きなウルトラマンが誰かって、だからそのこれマニアしか分かんないんですけど、ウルトラマンって39話あるんですけど、 着ぐるみ3回作り直してるんですよ。
はあはあ、それをそういうことを聞いてたんです。
マニアは A タイプ B タイプ C タイプって言うんですけど、好きなウルトラマンどれって言ったら A タイプか B タイプか C タイプで答えなきゃいけない。そういう
それはやばいっすね。
マニアの世界って
そうだいぶ乖離してますね。
でも僕はやっぱり AKB とかでもそうっすよ。
あそうすか。
渡辺真由でも初期中期後期で考えますよ。どの時がいいとか。
あなるほど。
やっぱそれは考えます、
まあ、アニメもよく言われますもんね、うん、この時期が良かったとか。
なんか好きになっちゃうとみんな全部そうなっちゃうんですけど、
まあまあね、渡辺真由え今はどうなんですか。
今まあ一応この時代で考えたら今後期というしかないですね、うん、
その真由は今は好きなんですかちゃんと。
あ、まあ、もちろん応援はしてますけどね。
サバドルの時は中期、
まああれが中期ぐらいですよね。
そうそうドラマで始めるはもう後期ですよね、
うん、そうですね、うん、
なるほどね。あのね、うん、今夜はなんかですね。
ただ AKB とかもなんか僕山口敏太郎さんとかにはよく AKB 詳しいとか言われるんですけど、それはそのや、まあ、た普通のおじさんなんですけど山口さんが、うん、普通のおじさんの感覚からしたら詳しいっていうだけで、僕多分アイドルとかペラペラですよ。
へ、うん、だ多分トップ10言えないですもんね今のね僕ら。
あ総選挙のです。
あ総選挙分かんないね。
まあね多分普通はもうそんな感じになってんだと思うんですけど、
でそのまあ言ってしまえば、はい、ちょっと前が、まあ、ピークに人気があったって感じじゃないですか、うん、でその時の神セブンは言えるけど、うん、今のは分からないみたいな。
一応なんかもう選挙で、うん、俺は知ってて1位が誰かって、うん、それを岸本さんに言った時にすげえキレられましたもん、うん、おめえ言うなよ1位みたいな。
楽しみにしてんすね。
そんだけ熱量はあったんですよ彼の前は。
基本何でもそうなんですけど、うん、賞レースは見たいんですよ、ちゃんと知りたいんですよ。
あ、でも分かります。
誰かの口とか、うん、あれで知りたくないってい
うのがあって全然興味ないな。
いやだから僕でもやっぱ M1 の日とか、
いやそうです、
やっぱなかなかリアルタイムで見れないじゃないですか仕事もあるから、うん、でも絶対ヤフーニュースとかツイッターのトレンドになっちゃうから
ですよね。
あれを知らずに見るのがもうここ数年ぐらいはやっぱ結果分かった上で見てるから、う
ん、コンテスト年見てないですね。
あそうです。
M1 とかキングオブコントってなんかすごい優れた人がネタをやってくれるっていうので、うん、なんかネタができるなんかそのこの番組に感謝してるんで、うん、ネタだけあるんですよだって、うん、すげえなと思って、ね、
なかなかできない
よね。それがネタだけ流すだけじゃダメだからタレントさんにしてるだけであって、うん、1位なんて俺どうでもいいんですよ、興味なくて、ね、いいネタを見れたらっていう。だから僕1位じゃなくて一番感動するのはすごい練ったりネタですもん。面白いのもそうですけど、今までのザ・ギースさんの
受けたどうとかじゃなくてってことね。
ザ・ギースさんの、うん、ビフォーアフターっていうネタがあって、僕それが一番感動しましたね、うん、今まで。面白い面白くない別として、ま
あ、感動はあるよね、うん、確かに
泣きましたもん僕すごすぎて、うん、
いやでもねそれは僕も老害かおじさんかしてるのかもしれないですけど、うん、いやお笑い大好きなんですけど、はあはあ、例えば M1 とか見てても、はいはいはい、若手の芸人さんよりも例えばもう僕は世代的に例えばダウンタウンさんとかの方が思い入れがあるから、うん、正直言うと早さんとは逆で松本さんが何点つけるかが、
はい、あそれは興味ありますね。
ネタよりも気になっちゃったりしますよ ね。ネタももちろんすごい楽しみなんですけど、
は
い
は
い、
正直松本さんが点をつけるのが正解に見えちゃうんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、どうしても、う
ん、だから本そうそう、まあ、優勝松本さんが押してない人が優勝した時とか、うんうん、そうそう、どうしても変な空気に、うん、
なっちゃいますよね。
松本さん90点で南原さん走ったら80点の南原さんを叩くもやっぱり、
うん、いやいやいやそれはねいや僕は
点つけるのに外すとかないじゃないですか。外すとかないですよ。自分が思った点数つけるのは外すないんですけど、うん、ナンバラ外してんじゃんって思ってるんですよ。
いや僕はブラックビスケッツ派でした。
それ言えば何でもなんかなんちゃらになると思った。大間違いですけど、
ね、僕はポケビを応援してなかった
人。うわもうナンバラバンバンしちゃってんじゃんって思っちゃいます
たぶん。やっぱ自分が思ってるのと、うん、あとその平均的にこれぐらいだろうなっていうのってなんとなくあるじゃないですか、うん、それと大きく上でも下でも外れてると、うん、あれこの人ちょっとあれなんじゃねって思っちゃうのはあるよね、うん、単純にね。
まあ視聴者がそう見てるから審査員も緊張するんでしょうけど、
そうそうだからあれですよね、そのなんかお笑い票みたいなのがあって、うん、その、うん、一般の方が D ボタンかなんかで点つけるじゃないですか。 やっぱあれとなんかその審査員の点って全く違いますもん
ね。違うね、う
ん、
でもそれもいろいろあるけど、僕やっぱまあこれもあれですけど、一般の方の審査よりはまだ南原さんの審査がまだ、
うん、まだいいか。ブラックビスケット派ですよね。
いやいや僕ブラックビスケットですよね。なんちゃんを探せ大好きでした。
ですよね、探してましたよねちゃんと。
原始ギャルとか大好きでした。でもまあでもいやなんやっぱりね、うん、いやこういうツイッターとか見てると、はい、やっぱりお笑いっていうのは見るのは一般の人だから、うん、一般の人の感性からあんま外れた結果は良くないんじゃないかとか、うん、よく叩かれてるんですけど、
そうですね、毎回出ますねそれは、うん、
でもあれはやっぱり まあ、そうプロの人が認める大会なんです、うん、それは審査員 の, あしあの審査員じゃなくて一般の方が認める大会っていうのは普段テレビで行われてるんですよ、うんまあですよね、視聴率とか
それが要は人気ですからね、うん、言ったらテレビ
それと今は違う競争だと思うんで、うん、だからあの
そうだと思いますよ。
それこそ紅白オカルト合戦とかでも今年審査員に飛鳥昭雄さんがいたんですよ。
そうですね、う
ん、まあ言ってしまえばですよ、飛鳥昭雄さん以外はオカルトに関して言えば少なくとも素人の審査員、
う
ん
そうですね、
だから僕は勝ちか負けかよりも飛鳥さんの票が入ってるかどうかを大
事に、
うん、この場合飛鳥昭雄さんが松本人志なんです、うん、
さんので
飛鳥昭雄さんは僕のチームに入れたんです、うん、勝ったんですよ負けてないんですよ、まあまあね、実は僕、はいはい、今年の紅白
でもそれこそあれですよ、ね、だからあの M1 とかで言うと、うん、もうみんなやっぱり一番最初に気にしてるのは多分松本さんの点数なんじゃないかなって思っちゃいますよね、
うんうん、そうですね、まあ、出てる側も
そうですね、うん、出てる方はそうですよね。あの最近やっぱ世代の差感じるのはあの若い人はやっぱそのダウンタウンショックを経験してない人だから、なんでそんなに松本さん気にしてんの、うん、みたいな、たまに若い人とか、
う
ん
らしいですね、
話すと、うん、でもやっぱ僕はどうしても気にしちゃいます
けど、ね、でも絶対王ですけどね、うん、もうその、うん、世代からしたらもうしょうがないような気しますけどね、う
ん、圧倒的でしたもんね、
う
ん
う
ん、
でも若い子とご飯とか食べてると、うん、やっぱダウンタウンの何が面白いか分かんないとかいう人結構いますからね。
あの僕の年代で言うと、うんうん、ナイナイ派の方が多分人数で言うと多かったぐらいだったんですよ、
派閥ありましたよね、うん、ナイナイ派ね、うん、
でやっぱりダウンタウン派とナイナイ派で、うん、結構もう性格が極端に違う感じがあって、う
ん、岸本さんどっち派ですか。
僕はもうダウンタウン派だったんですけど、まあ、もちろんナイナイさんも好きですけど、はい、やっぱもう比べるレベルになかったというか、
まあね、
それは他にいないっていう感じだった、
まあ、だって会社も分かれましたからね、ダウンタウンさん派とナイナイさん派でスタッフも分かれてますから、吉本の中では、うん、
ただ本当に多分人気は二分してたと思うんですよ、
まあ、すごかった
ですよ、若い子はナイナイさんの結構ファンが多かった
です、ポップだったし、
うんなんかそういう空気は僕も感じてます、ね、
そうやっぱジャングル TV 見ちゃいますし、
うん、でも女の子はねやっぱりねあのナイナイ派っていうのは結構多くて、う
ん、ですね、
ただやっぱその中でも絶対にダウンタウン派だっていう女の子はいる、うん、ちょっとサブカル寄りな子が多くて、
ね、なんか伊集院光さん言ってたのがダウンタウンさんは何がすごいかっていうと、うん、あの自分だけがこの人のファンだって思わす力がすごいみたいな、
う
ん、いっぱいファンいるけど自分が一番のファンだって思わす
そうそうそう
自分が理解者だってね、そうそうそう、
みんな分かってない、面白くない、分かってないんだ、
森さん中の黒沢さんがまさにそのタイプね、
そのタイプ、おかげですから ね、
あの人、ね、あの人あれで、あの寸止め海峡だっけ、うん、あの1万円ライブの、はい、見に行ってて、うん、あの声が入ってんの、
笑い声、笑い声ってこ
と、いたーって言って
る、声を送ってんだ、
それね、あのそうみんな覚えてたらしいやろ、倉本さんとか、
あでもねやっぱりそうですね、寸止め海峡良かったですし、うん、
かった、
僕ビジュアルアルバムとかも、あ僕松本さんの映画も全部映画館で見てますからね、うんうん、意外と松本さんのファンでも映画見に行かない人いるじゃないですか、
う
ん、特に
3
本目以降ぐらいからは、
まあまあ
ね、でもやっぱずっと松本さんが何やるかは気にしちゃってて、
まあ、気にならない、うんっていうのもちょっとおかしいですけどね、やっぱ
ただ一時期はねダウンタウンさん面白いっていうの嫌だった時代も僕あって、それはやっぱ僕の世代があまりにもダウンタウン信者が多くて、うん、ダウンタウンさんの影響を受けてますよって言ってる人がやっぱ六本木さんとかいっぱいいたから、ちょっと逆に恥ずかしい、うんうん、あとさっきの山口敏太郎さんの話じゃないですけど、僕世代で言うとちょっと趣味が上の世代の趣味になっちゃうかもしれないですけど、僕らの世代大体ダウンタウンさんとか、まあちょっとトンネルズさんとか、うん、まあうっちゃんなんちゃんさんとか、
あの辺が、まあ、そこは三大派閥的な感じはありますよね、
うん、僕らの時代はそうだったんですけど、僕は小学生の時から1位はビートたけしだろうって言ってた、
ああ、うん、そうなんですね、
ちょっとあれですね、だから、
うん、僕自分家の庭でたけし城ごっこをずっとやってた、
作ってたんですね、
一人で、あとたまに弟とか妹に挑戦させてあげてた、
おいわころがしてみたい、
家でやってる人は初めて、
まあ茨城なんでね、まああの庭も広いんですよ、まあまあ、
お庭もあるし、
サスケよりすごいですね、今考えると、
でも今思えばゲームとして成立してないこといっぱいやってたんですけど、なんか庭になんかわかんないけどドラム缶とかあったんで、とりあえずドラム缶、
なりますね、
そう乗せてなんかやらせるみたいになってて、うん、やっぱねたけしさんはずっと1位だったんですよね僕の中で、だから。僕が小6ぐらいの時に松本さんが遺書出してて、もうすげえみんなが松本人志はすげえんだって、
そうですね、
確かあそこからちょっと神格化された感はありますよね、
でもミリオンって100万冊以上いっちゃうと、うん、
ただ僕遺書出してた頃はダウンタウンさんイコール発明将軍ダウンタウンの人
だったんです
よ。あれしか見てなかったんですよ、ダウンタウンさんの番組、うん、で確かゴッツの裏が、うん、なんだったなんか裏を見てたんですよね、はいはい、ゴッツも僕初めて
じゃあ見てない感じ
だ、初めて見たのは最終回です、今日でゴッツ終わるって聞いた時に見ようと思って見て、
すごいや
ん、だから最初に見た松本さんがトカゲのおっさんですよ、まあ、発明将軍はなってましたけど、そうで、 でもそれは面白くて、うん、今までこんな面白い人見てなかったんだと思って、
う
ん、でも当時はねその DVD とか
も、ね、まあそうですね、
YouTube とかもないから、うん、もう確認のしようがないから、で、まあ、ひとりごっつとかを見、うん、ひとりごっつはやってたからっていうので見てたって感じ、
尖り散らしてますよね、あの時のね、
一番尖ってたのでしょ、ひとりごっつ、
ね、すごかったですよね、うん、
もう理解されなくていい感がすげえ強かった、
あれやっぱかっこよかったんですよね、
そうかっこいいって思っちゃうんですよね、男の子、
そう見ると面白くなかったら面白くないまで切っちゃうけど、うん、理解できないこっちが悪いんだって思っちゃうじゃないですか、そうそう、
こっちが恥ずかしいみたいな、
恥ずかしい、あ、面白いって言っちゃうから、
そ
う
そ
う、う
ん、そこまで持ってるのはやっぱすごいですね、いや
絶対って分かるわけないんだから、うん、中学生、
そうそう、だからね、分かったふりして笑ってたわ、
うん、分かるわ、ね、その空気を作ったのは本当松本さんだよ ね、うん、ね、
勝ち上げたなっていう感じがします、
だから僕ダウンタウンさんだいぶ後追いなんですよ、うん、だからもうそのみんなが一番ゴッツとか、だから一番ダウンタウンが世間的に盛り上がってた頃は、僕やっぱクラスでもその主流からやっぱちょっと外れてて、
はいはいはい、
バラエティ番組とかをあんま見てなかったんですよ、うん、
なるほど、
やっぱずっとジェットマンとか見てたんですよ、
なるほど、
ジューレンジャーとか、
じゃあもう一般的に、うん、そう学校でみんなと会話するっていうのはあんまなかったんですかね、うん、その
まあ小学生の頃はまだお笑いとか、そうお笑いとか話す相手はいなかった、だから唯一たけしさんだけ例外で、
そうか、たけしさんなら誰でも、
たけしさんは好きだったけど、いわゆるバラエティ番組あんま見ない子供だったんですよ、
へー、
で中学生になってみんなミュージックステーションの話とかしててもついていけなくて、うん、脱落したんですよね、
まあそうですね、う
ん、小学生の時ってみんな漫画の話とかするじゃないですか、アニメとか、うん、
しますしますね、
特撮もできたんですけど、うん、中学になったらみんなアニメの話とか、まあ一部のオタクグループはしてましたけど、はいはい、ほとんどしなくなって、
確かに
朝山の話なんか誰がついていけんだよ、
そうですそうそう、
興味ないもん、
急に音楽とかね、
中学で変わったな、うん、多分
モーモスとか全然興味なかったですもん、
ですよね、
うん、
いや、小学生の時は女子と喋ってるとからかわれたじゃないですか、
ありましたね、
うん、それが中学になったら女子と喋ってないやつがからかわれるようになるじゃないですか、
うん、
この逆転は何だろうと思って、うん、僕は小学校の時に女子と喋ったらからかわれるっていうのが身に染みてたから、ね、
いやでもみんなそうだったんじゃないですか、うん、
中学になったらむしろあいつ全然女子と仲良くなるみたいな、女
の女子と喋ってないといけてないグループに属する感じになっちゃうんですよね、勝手に、うん
いや硬派だとそっちはね、
うん、言い方だけど、
そうそう、だから僕小学校の時はまだマシな精神を送ってたんですよ、
はあ、
まだもちろんクラスの中心まだ行かないけど、小学生はまだみんなで怪獣の話とかもできたし、はいはい、UFO とかの話も盛り上がりたから、
得意分野ですしね、
で中学になったらみんなそれを捨てて、うん、僕だけが、まあ、ムーとか読んでて、はいはい、でもう焦ったんですよ、あれ俺気がつくと友達いなくなった、小学生の時いっぱいいたのにと思って
主流のレール外れてるぞ知らない間にみたいな、
やばいと思って、でどうすれば友達できるんだろうと思って、うん、
そこまで考え
た、真剣に考えました、で友達作るためにはもう目立つしかないと思って、うん、目立つにはどうすればいいんだろうと思ったら、全裸になるしかないと思って
たけしイズム、
まあたけしイズムですねそう
そうか、軍団イズム、
そうか、
どっちかっていうと軍団、う
ん、今気づいた軍団イズムが、うん、
だと思いますよ、
それで発想したのか、うん、いや、
らっきょうイズムじゃないです
か、そうだよね、
なんか今の中学生は分かんないですけど、はい、当時の茨城の田舎の中学校ってのはもう上下関係厳しくて、やっぱ3年生の校舎とかあんま気楽に行けなかったんです
よ、いや行けない行けないです、行けない
ですよね、やっぱね、
僕岡山でも無理っす、歩いたらもうボコボコされます
よ、まあでも分かります、
ダメですよ、
そういう感じですよね、だから1年生は3年生行ったらおはようございますってやんなきゃいけなかったから、
そんな
感じでした、そうですね、東京、まあそうですね、田舎
僕はもう全然なかったです、
岸本さんどこでしたっけ、
僕、東京、新宿です、
ああ、うん、東京は多分大丈夫、田舎はね、
ブラックがたくさんあるからですなんか後輩いじめがブラックになって
そうっすよ、
あそっかそっか、
うん、田舎は上下関係、特に中学は厳しくて、で、みんな3年ビクビクしてたから、3年の教室を全裸で失踪したら絶対俺英雄になれるな、
タブーをもう2個破ってるわけですもんね、
そうそうそうそう、
で一応僕もオカルト少年だったんで、うん、UFO を呼ぶ儀式をまず屋上でやって、うん、
はいはい、
でもうこれも今だから正直に告白するけど嘘なんですけど、
はい、
宇宙人の魂を召喚させたっていう演技をしてたんです、
はい、そういう体で、
はい、実際には召喚してないんですよ、はいはい、もう今だから
罪にオーディエンスというか見てたんですか誰か
みんな見てました、だって僕は
てたんです、ね、
もうなんかその呪文を唱えながら教室出てって、 ペントラーメン、
ペントラーメン、
はいはいはい、はい、で、なんだなんだみたいな感じでみんなちょっと、うん、で
まあ、気になりますよね、うん、そのいきなり出てから、
うん、で、まあそれはお芝居なんですけど、その時点で僕は半分トリップをしてる芝居をして、はい、で、屋上でやってたら急に宇宙人が乗り移って、うん、で、まあ四つ足で歩き出して、うん、まあ、はいはい、で、だんだんエスカレートしていって最終的には脱いで、うん、3年の教室で暴れればもう明日から友達増えるだろうと。
うわー、そこまででも構成考えてたんですね。そんな細かく。
そうなんですよ。
だから、作家の才能あります
ね。あるある。やいや本当
でもね、作家の才能はある
かどうか。ただそのゴールがそうなるっていうところだけがちょっと気になったけど。
いい台本はできてる。
台本はできて
る。演じるだけ。
そうそうそう。
でもね、
いや結果ですよ。
結果、まあ、そう、もう一切友達は。むしろ
裸で走ったの走ったんですか。
走りました走りました。あの3年の教室のカーテン を裸で包んで、
はい、
なんかやって
どれ
でなんか規制を走ってたんですよ。キャンキャン、
あのハッピーターンみたいな感じで
そうそうそうそう、はいはい、ずっと規制を放ってて、
はいはい、で結果どうなるの、先生が来たりとかして。
ね、先生は後にでもね、一回特別家庭訪問されたんで家庭訪問の時期じゃないんですけど、
は
い、
そうですよね、UFO 呼べなかったけど
先生が家来ちゃって、うん、ちょっとお宅の息子さんがこんな感じでっていうこと言われて、
それされるわ。
で、そうなんです。だからそれもあったせいで僕の計算違いで、うん、中学校が闇なんです。まあ高校も闇だったんですけど、だから僕中高が本当闇なんですよ。中学はどっちかというとまあちょっとまあまあ軽いいじめみたいのがあるほどの闇で、うん、高校はいじめもないけど誰とも話せないっていう闇で、
無に近い感じ
で、3年間で30分ぐらいしか喋ってないですね、
う
ん、
うわ、
会話時間が。
早瀬も似たような感じ
ですか。
僕もそうですね、うん、はい、小中高そうです、
ね、あ、でも小学校もダメだった、
ね、小学校
も
僕ダメでしたね、うん、はい、
そこはまあそういう唯一早瀬さんと違いは、僕小学校はまあまあよかった。
そうですね、そこがまた
小学校一番ひどかったですね。やっぱその善悪わからないで、まだもう悪をひたすらやってましたね、彼らは。
あ悪の限りを
尽くし、悪の限り尽くしましたよね私に対して、うん、
いや僕も小学校の時もまあ嫌なジャイアンみたいなやつもいたんですけど、はいはいはい、でもまあ話し合うやつもいたし仲間もいたんで、うん、逆に言うと楽しかった時代もあるだけに、
う
ん、
ギャップが出ちゃいますね。
中高の時はずっと小学生の頃思い出してて、
うわーそれきついなー、
あの頃に
小学校思い出すんですか、
あの頃に戻りてみたいなのをずっと、
でも今だりだから困った時遊びに行きませんか、学校楽しいですかっていうのが一番頭を浮かぶんですよ。悩んでた時期だから、学生時代遊びに行きませんかって言いたくてもずっと言えなかった12年間だったから、はい、小中高で、はい、だから未だになんかちょっと会話に困ったら、あの学校楽しいですかって言いそうなんですよ。
ええー、
まだにそんなに
口ついちゃうんだ、
うん、学校ぐらい学校みたいな、
何を全然話流れ関係ない、
関係なく言っちゃいま、言っちゃう時あります、もうトラウマでずっと、
そうなんだ、
うん、でもそんなですよ僕らって。
あ、でも確かに僕でも未だに高校の頃とか夢に出ますね気がつくと高校生になってて、
でもその内容的にはそのあんまり 無に近いわけじゃないです
か、はい、
で思い出すっていうのも、なんか何を思い出す
か、誰もいない校舎と出してそれ歩くとかですよね。
まあそうですね、あとは本当にみんな周り楽しそうにしてるのに
眺めてる、
眺めてる、
そうですね、まあそうだから本当にね、何もなかった辛さっていうのも結構、いやだから最近ラジオとかテレビとか出てイベントでもいいんですけど、まあその一本の番組の収録で高校3年間より喋ってるっていうのが、なんかいろいろ考えちゃうんですよね
その分喋ってるみたいなのあるかもしれないですね。
あ、なんか高校生の時の爆笑問題さんがヒーローだったんですよ、まあ、今も好きですけど、あの太田さんって高校で全然喋れなかったっていうのを自伝とかに書かれてる、うん、あの太田さんの書いた自伝でカラスっていう本があって、うん、僕はそれはもう毎日家で読んでて、俺も太田さんみたいに高校ではこうだけど、うん、将来はいっぱい喋れる人になりたいなという憧れがあっていやだから一時期テレビもダウン、はあ、あ全部爆笑問題さんが主役と思って見てました。あの爆笑問題さんが出てない番組も、
テレビ業界全てを、
そう
爆笑問題を中心
に、僕は爆笑問題さんが一番感情移入しやすいキャラクターだったんで、爆笑さんが出てない番組でもそうでした。
すごいな、
あのこなんか
出てない番組ってのはどうすればいいんですか。
なんか要は新しく新人のアイドルのことが売れてきたら、うん、この子のこと太田さんは知ってるだろうかとか、はいはいはい、知ってたらどう絡もうと考えてるんだろうかみたいな、 見方してましたね。
タイタン目線
で、まあ、だから全部、ね、そうタイタン目線でその芸能界
ね、三ツ矢さん
で、三ツ矢さん
だからある時期からは北の映画とかもちょっとタイタン目線で見て
どうやってい
いんですか。いや太田さんが
太田さんの役をどうしよう
か。いや太田さんがやっぱ映画撮りたいって言ってたから。
ああそっかそっか。
で、はいはいはい、やっぱたけしさんがこういう評価のされ方されてるっていうことは太田さんはどう攻めるべきなのかなとかいうのをずっと考えてましたね。
マジでマネージャーになった方がいいっす。
いやいやいやいや、でもまあどうなんすかね。でも本当大好きでしたね。
は
い、今でもやっぱカーボーイとかやっぱ聞いちゃいますね、うん、ずっと。
あの早瀬のところの世代は爆笑問題ブームみたいなのってあったの、
うん、僕らもダウンタウンさんだけです。
もうあんまないよね、
う
ん、
もう西日本ですし、やってない番組がもうめっちゃ多いんですよ、ね、で西日本ってのは大阪の番組と東京のある一部の番組をただ本当にひたすら再放送しまくるんですよ。で何でもないところはずっと冬なのに夏にあったお祭りの動画を流してるとかばっかりなんですよ。しょうもないもばっかやってて、うん、もうチャンネル映せば岡山のなんかしょうもないアナウンサーが街ぶらしてなんかうまいうまいって言ってるだけだし、うん、クソつまんねえなっていうのばっかりの中にやっぱりちょこっとダウンタウンさんとかが入ってきて、
そのギャップ激しいな。でも
こん東京とか大阪ってこんな面白い人いんのみたいな。で爆笑問題さんの番組はあんまやってなくて、
西ではない
やってないかもね。見てない、確かに
あんま見てない、
うん、でも確かに仕事で関西の人と会うこと多いですけど、うん、爆笑問題さん好きっていう人ほとんど会ったことないです、関西の人。関西の人やっぱピンとこない、
うん、そうかもしれないですね、
うん、でも太田さんはやっぱりまあこんなこと言うとあれですけど、ちょっと一回芸風を変えたじゃないですか。
変えました、ね、
昔はなんだろう、板尾さんじゃないですけど、うん、ちょっとクールにボソッと言って笑いを取る、その太田さんがなんかハイテンションキャラに変わって、うん、まあ、正直ちょっと滑ってる時とか、
うん、まあ、お笑い全体でちょっとその空気ありましたね、うん、ボソッと言 う, そう
だから前の潜在写真かっこいいですよね、
大阪さんね、
うん、有田さんとかも
そんな、あ、そうそうそうそう、有田さん今はない
ですよ ね, ねそうそうそう、滝山さんもそうだし、うん、
太田さんがなんか芸風変えた時にちょっとヤバくなったのも主役っぽかったんですよ、やっぱ
あ、はいはい、
例えばね、
はいはい、
ダウンタウンさん
逆境というか、
そうダウンタウンさん好きだけど、
うんうん、
ダウンタウンさんって完璧だから、まあ、僕からすれば、うん、絶対滑ることはない人だから、うん、主役ってやっぱ危機もあるじゃないですか、少年、
う
ん、だってね、ずっと
ヒーローイズムというか、
そう、はいはいはい、ずっと勝ってたら漫画として成立しないから、うん、爆笑問題さんはたまに負けたりピンチになったりするから
自らピンチマネージしますからね。
そうそうそう、
やりすぎて、
うん、だからやっぱ少年ジャンプ的に爆笑問題は楽しめたんですよね、うん、
その見方はありかもしれないですね、
より強くなって帰って
きたみたいなね。未だにやっぱりヒヤッとさせることを言う人って本当少ないじゃないですか、
う
ん
う
ん、そういう意味ではやっぱ太田さんとか武志さんもそうですけど、
う
ん、
そうですね、
ヒヤヒヤ感切りつく感じはありますよね、
うんうん、確かにね。
やっぱりなんですか、もうルールみたいなのができてテレビとかも、うん、そのやっぱりそれはそれでよくできたルールだと思うし楽しいんですけど、たまにそれをぶち壊す人に憧れちゃうっていうのはやっぱあるんで、うん、やっぱたけしさんとかなんかテレビ出るとちょっとワクワクしちゃうよね特にな生とかで出るとなんかやってくれるんじゃないかなっていうのはありますし、
でもその憧れのたけしさんとも話したりすることがあるわけですからね、
はい、そうそう、まあありがたいことにそうですね、番組で一緒にもなる、ね、じゃなる、うん、
すごい。
でも距離はありますよ、当たり前ですけど、ね、
いやまあまあ、
すげえ距離は感じてよ。ただあれなんですよね、僕たけしさんのオカルトの年末の特番3回出させてもらったんですけど、はいはい、あ1回目があれは要は新人を見つけたくて、あの番組はもう
新人発掘をやってる感じだったんです。
高齢化がひどかった、ひどかったってい
う
かまあしょうがないですけど、
だってもうずっとやってますからね、
20年以上やってる番組だから。あれ大槻教授がもう80過ぎなんですよ、うん、
高齢化ひどかったって、うん、いいっすね、
はい、そうだからもう韮澤さんも確か70代だし、はいはい、もうやっぱこの番組続けていくんなら若い人も必要かなって言って、
入れ替えを、
そう最初オカルト関係者だから50人集めるっていう会を 3年前にや
った。なんかありましたね、めっちゃわちゃわちゃして
るね。あれ多分あの頃だからタートルカンパニーに林さんとかいたらいたと思うんです、あの場に絶対、
うん、
だからもうとにかく、
ま、全員呼んでこいみたいな、
ありましたね。だからたくさんで写真撮ってましたもん、うん、タートルカンパニーの。
だってオカルト関係者50人集めらんないですもん、
うん、
確かに超むずい
っすね、普通に考えてどうやって見つけてくるんだって感じで、だから手当たり次第集めて、でそこで爪痕残せば次につながるみたいな感じがあったから、僕も必死で、
すげえ公開オーディションじゃないですか。
そうですそうです。でね、意外とね、一般、まあそのテレビに関しては素人の人らじゃないですか、はいはい、あの素人の人でも、あの大竹誠さんとか劇団ひとりさんにはいけるんだけど、みんなたけしさんには攻めないんですよ。たけしさんの番組なのに、やっぱたけしさんはやっぱ尋常じゃないオーラが、もう、うん、アウトレイジーみたいなんですよ、ね、やっぱね 怖いと思って素人の方もたけしさんに UFO の話とか振らないんですよね、うん、でもこれはたけしさんに、まあ、僕はもう最初で最後かもしれないと思うから僕はたけしさんにもう突撃しようと思ってい
やすげえな、
たけしさんは台風人間を信じておられますからねみたいなことを急に言い出すっていうのやったら山口さんが、山口さんも一応ひな壇で言うと僕より前にいたんですけど、はいはい、やめろやめろみたいに止める
うちの事務所がやばい
行くなみたいな止め必死で止めてたんですよ手で、はい、でも、もう無視してここは行かなきゃしょうがねえだろうって思って
すごい死にたいの感じで、うん、でも頑張りましたね、もう
結果的に一応オンエアもされて、ね、次の年、うん、結局あの50人いたけどあの50人の中から次の年呼ばれたの2人かな、2人 で、
うん、で中澤さん
そうです、はい、で去年はそのもう1人もいなくなってたんで、うん、であの時たけしさん攻めたのは間違って、うん、ただ怖かったですやっぱり、
いやそう、ね、いや怖い、
何が怒りの壺かもわからないし、
そんなだって田舎で竹市場作ってるから、
ね、いやそうなんですよやっぱ一番憧れてた人だから
そこで一番上いきなり行くって、
でもやっぱ本当にこれここのチャンス逃したら自分もそもそも高橋さんと絡むことなんて一生できないんじゃないかっていうのもあったんで、やっぱ高橋さんに絡まないって選択肢はなかったんですよね。まあ言っちゃなんですけど別に大竹まことさんと絡んでもねそんな感動は
ある人もあります、
いやいやいやもちろんもちろん、いや大竹まことさんも好きだけど、やっぱ高橋さんが好きで僕は物心ついた時から一番面白い人は高橋さんだって信じてた人だから、ここでね一人さんに行くとかっていうのはやっぱただの逃げなんで、
いるわけですからね目の前に、う
ん、一番の人がいるんだから挑むしかないと思って、
う
ん、
すげえかっこいいっすねそこ男らしい、
ね、めっちゃもうい
けないけどねなかなかやっぱり
喉ガラガラでした、その年にファミリー劇場の番組でその大津健二さんたちの番組で一回収録中にトイレに行くって事件を
起こした、ありましたありました、
うん、それもでも緊張してたからなんですよ、緊張してたから休憩中にめっちゃ水飲んでて、そしたら本番中めっちゃトイレ行きたくなってでそれが、
まあ、流すから
それオンエアされてましたからねまだファミリー劇場の大月健二さんの番組だから温かく許して、はいはい、しかも、まあ、あの番組何度も出てたしって、はい、
スタッフもね
知ってます、たけしさんの番組の収録中にすいませんトイレってやったらやばいじゃないですか、だから
やばいっす、ね、
怖いから僕本番の3時間前ぐらいから水分取らないようにしてるんですよ、もうビビってトラウマになっちゃって
ションベンにビビってた
んですね、たけしさんの前ですいませんトイレとはやっぱ言えないから、だからもう本当にノッドもガラガラだし、うん、ちょっともう気持ち悪くなってて
水分脱水症状起こしてたんですね、
そういう状況で挑んでいたんで、
はい、
でも山口さんとかかっこいいなと思うのは、ちょうど去年か去年の年末たけしさんの番組撮ったら、うん、普通オカルト関係者ってやっぱ怪しい人らじゃないですか、
はいはいはい、
だからあのカメラ回ってる時はともかく、
はいはい、
カメラ回ってない時はタレントさんとかこっちに話しかけてくる人ほとんどいないんですよ、
う
ん、
まあまあそうっすよね、う
ん、でもたけしさんもカメラ回ってない時山口さんの前スタスタ歩いてきて、山口さんさこれってどういうことだと思うみたいな、なんかオカルト的な相談をしてるんですよ、うん、雑談を山口さんのとこして
き
て
自ら来て、
そう、それ羨ましくて、まだ僕のとこには相談来ない、
来なかった、
これは来てくれないので、その前もこれはオンエアではカットされてたんですけど、なんか肯定派否定派で肯定派の方がおかしいように扱われてますけど、はあ、山口さんとかもう一人実吉さんっていう人がいるんですけど、はあ、山口さんとか実吉さんとかこちらもなかなか論理的な人揃ってますからねみたいなことをさっき言ってくれて、うん、あ、俺の名前は論理的グループに入ってないんだと思ってそれはやっぱまだねこれから頑張っていきたい、
タキさんスタンスがもうあの優しいっすよね、
優しいっす
本当に、なんかちゃんと受け入れてくれる感じがある、
地下の味方じゃないですか、
そうそうそう、う
ん、どっちものだからすごい見ててい
いなと思います、ね、なんかオカルトって言った鼻からバカにする人いるじゃないですか、
まあ、番組がそう構成してたりしちゃいますからね、
で僕は好きな人なんですけど、あのさんまさんが、あの僕の友達知り合いのユーマ研究家の人があの、はい、ほんまでっか TV のなんか番外編みたいに出たことがあって、
はい、
ユーマ研究家で出たんですけど、僕はさんまさん大好きなんですけど、うん、その方はもともとあんまりバラエティーに愛がない人っていうのもあるんですけど、うん、さんまさんにはもうすごいもうちゃちゃ入れられたから、うん、もう出たくないっていう感じになっちゃって、うんうん、でもその後たけしさんの番組に出演オファーあった時はたけしさんだったら出たいって言って、やっぱたけしさんそのそういうこっちの専門的な知識を受け入れた上で
出題するんで、うん、まあ、タイプが違う、
そうなんですよ、
まあ、ありますけどね、
僕だったら喜んでさんまさんに演じられたいですね、
嬉しいですけどね、
めっちゃ嬉しいですけど、まあでも専門家の人ってやっぱいじられるの、ね、まあ、ね、苦手な人もいるんで、
自分の話を聞いてほしいですからね、まずは、
そうですね、でもやっぱり嬉しいです、ああいう 子供の頃から見てた芸人さんとかと、
もう松本さんに自己紹介した時泣きましたもん。
あ、本当ですか。
号泣したっ
つって、ね、号泣しちゃって
。そうだ、林さんって山口敏太郎さん2番ですよね。
僕2番。
1番は松本さんですよ、ね、
1番松本さん。
そう、これだから言っといた方がいいですよ。1番じゃないですよ、山口さんは。
いや、だから青春時代で言うと、はいはい、そう、あのダウンタウンさんと山口先生しか僕取り入れてなかったです、中学生の時とかは。
お笑いとオカルトの、
そう、それしかなかったです。
僕が松本さんの立場だったら、山口さんが2番で俺1番っていうのはちょっと複雑です。
なんで、あれなんですか、なんでですか、
出してるんですかね。ダウンタウンさんたくさんあるけど、山口先生だってね、うん、本って言っても岡山に来てる、しかも本ってなんかまだ少ないじゃないですか。あ、まあそうですね、だから取り入れられるものが、
まあ、確かに
山口さんの多かったっていうだけで、山口さんの多ければそう山口先生になりますよ。
ああ、
うん、
なるほど。
そんだけの話。
なるほどね。
そんだけの話です。好きとかじゃなくて、ね。
あ、そうなんですね。
でもそう、林さん、松本さんっていうかダウンタウンさん、うん、
大好きです、ね、僕はもう本当に、うん。